旧約聖書詩編25編7節から15節までを通して真の日本人となるためにと題して赤井牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
ありがとうございます。今お水を持ってきてくださった島田恒子さんの妹さんが先ほど証ししてくださった方で、あ、今明かしされたのにお水を持ってくださったと思われるぐらい似ていらっしゃるんですが、素敵なご兄弟です。先々週詩編の25編から私は、聖書が語る神の道と題する説教をいたしました。同じく25編の1節から6節をテキストとしてお話をしました。使徒パウロがアテネの市民に、あなたが知らずに拝んでいるもの、あなた方が知らないで拝んでいるものを教えましょうと話しかけたように、私たち日本人が昔から知らずに拝んできたお方についてお話をいたしました。今日それを重ねてあまりくどく申し上げるつもりはございませんが、少し振り返って25編の前半を振り返りたいと思います。第一番目に、日本人はイスラエルの民と同様、つまり聖書の国の人々と同じように、聖なる神を、主なる神を仰ぐ民であったということでありました。一節、主よ、私の魂はあなたを仰いでいます。恐れかしこみうやうやしく神を信じる国であった、昨日申し上げました。日本で大きな、阪神大震災とか、ああいう時に略奪がなかった。これはもう世界とアジアの国々からも脅威の目で見られた。なぜか、日本人の中にある秩序感ですね。で、今回の、ハイチやチリと、あまり単純に比較することはできないかもしれませんが、それでも普通そういう時は略奪や様々な騒動が起こるのが常であります。そういう背景に何があるのか。地に落ちたとは言われつつ、日本の中にあるそういう安全神話も崩れつつありますが、もともとそうではなかったと言われるヨーロッパの人々が驚いた国、東洋の国、真珠の国、その背景に何があるのか。私は主なる神を仰ぐ民、このことを共通性を見出したということを申し上げました。4節、主よ、あなたの道を私に知らせ、あなたの小道を私に教えてください。道、私たち日本人では何もかも道をつけたがる。芸事、華道、茶道、いろんなことが道なんですね。武道もそうですね。閣議も柔道、剣道、道です。そこに人を殺す、そういうことまで私たちは人生の道を尋ねる。愚道、仏教とかいろんな宗教的な信仰を尋ねる道と同じように道を求める。武士道はその最たるもので、これを書いた新渡戸稲造、素晴らしいものですね。で、今こそ日本を見直そうと言っているわけです。この神の道、神の小道、それは日本でいうと神道になります。神ながらの道、神道とは読まないんですね。神道で、ここが、この神々は地上の神、意図高き 天の神と聖書は言うように地上の神で、それを表す言葉が主という言葉であり、天という言葉を用います。日本の神を雨の御中主の御事と、単なる偶然でしょうか。じゃあ映像を見ていただきましょう。これが伊勢神宮の橋の元旦の姿。次どうぞ。平川さんがネットですぐ要求に応えて用意してくださいました。内宮の元旦初詣での参拝の風景です。これが主なる神を仰ぐ民。昨日もお話しくださったんです。ユダヤ人が日本に来て、特に伊勢神宮とか出雲大社とか、ああいうところに行くと神々しさと気高さと恐れかしこむ神の気配を、何かを感じる、共通のものを感じる。お寺とは少し違うんだと、こういうことをおっしゃった。さて、今日この前の25編とのつながりの中で、少し入り口でこういう前とのつながりを申し上げて、今日後半、まあもっと続いたらいいかもしれませんが、7節からのことを今日お話していきたいんですが、もう少し1節からの絡みの中で、今日は人格のある神ということを、共通性をまずお話します。説教のアウトラインに人格のある神と記しました。ここでですね、人格のある神という時にですね、なぜ人格のある神かというと、聖書の神はあなたと呼ばれるんです。一節、二節、三節、四節、五節と、あなたを仰いでいます。あなたに信頼いたします。あなたを待ち望む者は、あなたの道を、あなたの小道を、あなたの真理のうちに、あなたこそ私の救いの神。私はあなたを、主あなたの憐れみと恵みを、もうね、お顔があるんですよ。聖書の神様はね、目があり、鼻があり、口があるという、これもね、そういう神道の偶像の像というのはないんですよね。まあ、あえて言えば、ご神体として十字についた木に、あるところによると、この着せ替え人形のような紙が貼ってあって、そこにちょんちょんちょんとこけしのような目鼻のあるのがある。あえて言えばそれが紙なんです。十字架に顔のある紙って誰ですか？皆さん、ソマリウに聞きます。そういう宗教が世界の中であるでしょうか？ご存知ですか？十字について顔のある神様、お分かりですね。神道のご神体の中にあるんですね。でもそれはいわゆる偶像として祀られているんだよね。普通はそういうのを開けたら目が潰れると言って開けないもんなの。ここによく来られた堀越信二先生、神主の息子で、親父が開けたら目がつぶれると言われたけど、開けたっていう話が、目がつぶれんだろうって言うとおっしゃってますからね。皆さん、ちょっと脱線しますが、日本の牧師で神主の息子は結構多いんです。多いんです。私、単なる偶然と思いませんね。さて、人格なる神、あなたをと、あなたこそという、このことをね、つまり お心がある。神道学者はね、神道は偶像を拝まないとはっきりおっしゃるんです。神道もキリスト教と同じで偶像を拝みません。こういう神道の学者さんがおっしゃるんですよ、国学者が。だから何度も言うように目に見えるご神体はないんです。いろんなものを拝んでいる様子が、今の言ったものも私はそれに集中する一つの象徴だと思います。特にそういうものをこの神のように集中する、まあ、このあたりはですね、神社がよく似てると言われる聖書の、旧約聖書の幕や礼拝所ですね、神殿に奥の奥にあったものが契約の箱です。モーセに与えられた実戒を書かれた2枚の石の板、これがなくなっているんですね。世界のどこにあるかわからない。で、そういうものを大事に持ち運んでいたんで、それは礼拝の対象ではなかったんです。よろしいでしょうか。神の言葉を大事にしていた。神道と愛重なるところがあるんですけども、今日私は人格のある神の中で石の柱をご神体とする由来ということをちょっとご紹介します。日本の神社に石の柱があるんです。大きな縦長の石を立てたり、自然石を置いたり、周りに石を巡らしたりする。しかし石の柱は普通ご神体と呼ばれているんですが、これは偶像ではないんです。もともとよりしろと言われています。よりしろ、神の霊がそこにお下りになる、降臨する、神聖な目標物の意味を持っているんです。もともとはそれ岩自体を拝んでいるんではなかったんです。そこに下ってこられる、臨在しておられる目に見えない神様を拝むよりしろにしているんです。それをつてにして拝んでるんですが、ちょっと見ていただきましょう。次よ。これが尾張、名古屋にある岩城ですね。先日も岡山県でこういうのが見つかったということが新聞にあって、うっかり切り抜きにしないで近所の子供の廃品回収に出してしまいました。次どうぞ。ネットで神武天皇御腰掛け岩と言われても、どちらでしょうか、こちらでしょうか、こちらでしょうか。そしてこれは聖徳皇太子の御腰掛け岩で、兵庫県の伊丹、ここに天皇が腰掛けられたというんですが、まあ本来は岩城ではなかったかと思われます。こういうとこに座るとお尻が腫れるかもしれませんね。痛み入りますって。そこでですね、今神武天皇のことを言いましたが、初代天皇と言われている神武天皇も石を積み上げて壇を築いたと言われます。でも旧約聖書の中に4000年も前にイスラエル第3代ヤコブが同じことをしているんです。創世記35章14節というところ読みますから聞いてください。ヤコブは神が彼に語られたその場所に柱、すなわち石の柱を立て、その上に注ぎのぶどう酒を注ぎ、またその上に油を注いだ。日本で神社の神主さんが石の柱を立てて、それにおみきを注がれますね。神酒、神の酒と書いておみきです。みき ブドウの注ぎのブドウ酒を注ぎ、またその上に油を注いだ。石の柱を立て、それによって神を礼拝するという礼拝形式が古代イスラエル旧約聖書のものとよく似ている。その時ヤコブはこう誓いました。神に対向かって、私が柱に立てたこの石を神の家といたしましょう。そしてあなたがくださるすべてのものの十分の一を私は必ずあなたに捧げます。本当に素晴らしいと思います。私たちの教会の前に大きな岩がある。別にこれ岩城と言ってるわけじゃありませんが、ある神の家、ベテルの塔、ヤコブが石の柱を建てたベテル、その場所、天国の門ともいう意味があります。納骨塔ですね。さて7節に次のポイントを見つけます。私の若い時の罪や背きを覚えていないでください。清い気高い恐れ多き神の前で私たちは何を感じるか、自分の罪や汚れです。人の心は変わります。風向き次第、微笑みや憎しみに、祝福は呪詛に。しかし主なる神様だけは変わりません。人間は昨日の友は今日の敵、明日はどうなるかわからない。あなたの私に対する憐れみと恵みだけは決して変わらない。それがあなたのご本性です。これが7節の後半、あなたの恵みによって私を覚えていてください。主よ、あなたの慈しみのゆえに、私の罪を忘れてください。聖書は罪の許しというのは神が忘れるとおっしゃる。私たちが覚えていても神様がお忘れくださる。詩人、また王であるダビデとおぼしき、この詩人記者の胸の中にいる暗い心の影が宿ります。いや、かつての罪の思い出でありましょう。今まで長い人生で積み重ねてきた罪と汚れ、咎の数々、特に未熟な若い日の荒々しい粗暴な悪が彼の目に大きく下がってきます。誰しも若い時振り返ると若気の至りと冷や汗が出るんじゃないでしょうか。旧約聖書の有名な人物ヨブもそうでした。ヨブ記の13章にこんな言葉があります。実にあなたは私に対してひどい宣告を書き立て、神様にね、あなたと呼びかけ、私に罪の宣告を書き立てておられる。私の若い時の咎を私に受け継がせようとされます。若い時の罪の償いを今頃させようとなさるんですかと神様に訴えているんです。ここでダビデ王が偽善者がするように口先だけのおざなりの告白や懺悔をしているのではありません。自分の過ちの大きさを形式的に減らそうというんではなく、自分が若い時からどれほど多くの仕方で神の怒りを自分の上に招いたかを深く思い出そうとしている。宗教改革者カルヴァンはそのように解釈します。若い時の罪や背きと言っても、最近の罪や汚れはないとか問題にしていないとかいうのではなく、自 自分の罪は今最近始まったのではなく、昔から若い時からずっとだったのですという告白なんです。若い時からの数々の罪汚れは、私もそうですが、振り返ると宦官の至り、幸せがにじみ出てきます。有名なアウグスチヌスがあの告白という書物の中でこう言っています。私は赤ちゃんの時から、赤子の時からお腹が空いたと言っては泣き叫び、兄弟が母に抱かれていると嫉妬し、少年時代には竹の梨の実をかすめ取った。私は柿でしたね。皆さんはスイカだったですか。それも友人たちは食べるためだったが、自分はただ悪事をするために、楽しみのためにそれをやった。そして青年時代には色欲と名誉欲の相互となり果てた。まあ、詩人王ダビデは息子アブサルムの反逆によって追われる身で、命を狙われている。その屈辱、我が子に命を狙われている苦難、それは若い時の罪、身から出た錆ではないか、こんなふうに振り返っていたのでありましょう。そのことのゆえに私を復讐しないでください。あなたの恵み、慈しみのゆえに、これが神様の前に出るダビデの思いでした。私どもは日頃不宗教、不信心、神仏などあるものかと思っていても、いざ先ほど見ましたように初詣に行こうと思うと、あるいは神社に行きますと、手を洗い、口をすすぎ、そして時には水ごりして、滝の水を浴びたりしたくなる、そういう思いが起こってくるのではないでしょうか。襟を正し、背筋を伸ばし、思いを新たにして、自分の心の中の何かしらの汚れを、日頃の汚れを、不信心を詫びるのではないでしょうか。そこに私は共通性を感じます。八節を見てください。主は慈しみ深く正しく荒らされる、それゆえ罪人に道を教えられる。罪人なんか近づくな、来るなというんじゃなく、罪人に道を教えられる。主は貧しいものと、お金がない貧しさではなく、心の貧しいもの、私などはとても神様に出れる代物ではありません、とても教会なんかには出入りできるものではありません、そういう人を心を貧しき者というんです。貧しい者はご自身の道を教えられる。イエスは言われた。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招くためだ。だから自分を低くすればするほど、心減り下れば減り下るほど、輝いてくるのは神の慈愛、主なる神の憐れみ、正義である。その主の慈愛は慈愛であるがゆえにこそ、むしろ罪人に注がれてくる。神は正義であればこそ、己を無にして心貧しく、神様あなたの前にとても出れないものという胸を叩く、そういうものをむしろ喜ばれる。イエスは言われた。呆然と胸を張って、私は正しいと言っているものではなく、遥か遠く神殿で遠く離れ、胸を叩きながら ひれ伏している、そして罪人ですと言っている、その人に神に義とされて帰っていったのはどちらか。このように聖書の罪、 対する神の憐れみ深さ、これをですね、私たちはこの聖書の罪のこの深さを正しく理解する必要があるんじゃないでしょうか。特に11節、私の咎をお許しください、大きな咎を、ね、このポイントはね、同じ罪の自覚であっても、若い時の罪、あのことこのことの罪というよりも大きな咎、これはね、何が一番大きい罪かというと、神様を信じない罪、神を神としない罪、神様のお名前を無視し、神様のお顔に泥を塗る態度を大きな咎というんです。なぜそう言えるか。11節、主よ、皆のために、ですか。私たちが神様に憐れみを求める前に、神様、私がこんなに身を清め、身を正し、いろいろと心を入れ替えましたので、この数々の私のこのお詫びの印のゆえに、私をお許しくださいとは言わないんです。皆のため、こんな罪深い私をこの罪汚れたまま、先ほど岩井さんがね、罪あるままどうにもならないまま、そのままでお迎えくださり、お許しくださる、このままでいいんですか。そうなんですね。なぜそうなのか。窮鳥懐に来るならば拒まない、追われた小鳥が懐に飛び込んできたらひねり潰すというんじゃなくて、守るんですね、体張って。家康のもとに石田三成が飛び込んでいったら、家康は一度は許したんですかね。飛び込んできたらなかなかね、それを首を離れることはできない。まして神様はご自身の栄誉のために、お名前に傷つけないために、神様が神様であるゆえに、神様のメンツにかけて頼ってくる者を、許しを求める者を許すとおっしゃるんです。それが皆の栄光のゆえになんです。父よ、彼らをお許しください、何をしているのか知らないのですと、イエス・キリストが十字架の上で祈ってくださった、そのイエスを一人子をお与えになるほどに愛してくださったお方は、ご自分の皆の上に信じる者を無条件で許すとおっしゃる。いや、そこまでは虫がよしきますから結構です。うん、じゃああなた自分で支払いなさいと、償いなさいと、できるかって言ったらできない。できないのに、そこまではと言って遠慮するのは謙遜ではない。謙遜に見せかけた傲慢ですね。へりくだり傲慢というんです。信じるというのは、そのまま頼ってすがるのは一番謙遜で、情けない腰抜けのやることじゃないんです。どうにもならないお手上げだったら、あっさりと認めて降参、煮るなり焼くなり好きにしてください、もうあなたにお任せします。これが勇気ある態度です。これをね、神様は放っておかない。皆のために、ご自身の栄光のために許してください。それをも、だから一番大きい罪はね、命をくださり、環境をくださり、自然のさまざまな恵みをくださって、心をくださって、神様を神様と分かる魂をいただいているのに、犬猫にも劣る意志やいろんなものを拝んでいる、そういうものとなり果ててしまったものは、実は私たちは
知らないで、あなたというお方を知るべき、拝むべきなのに、その手段であった、道具であったものを拝むようになってしまった。これ大きな咎ではありませんか？知らなかったとはいえ、私たちはそういうことをしてきたんです。だから罪のない人は一人もいない。神を神様と思わない。これがね、不信仰が最大の罪なんです。しかも、その罪をも無条件で許すとおっしゃってるのに、相馬さんが来て、いろんな日本の話された、そうかもしれん。まあ、まあ、そんな話もあるよ。そっから求めようともしない。近づこうともしない。聞き流して。先祖が求めていたものを今知るチャンスをいただいたのに、それも拒んで、イエスが十字架にかかって死んだ。関係ねえわ、と。その、自分のために命を捨ててくださった大恩人も無視してしまうのを大きな咎と言うんです。信じる者を許すっていうのは不公平じゃないか。信じない者はっていうのは、信じないっていうのはいらない。いりません。結構ですよ。自分で断っておきながら。不公平だというのは、筋が通りませんね。私そういうことを知らなかった。分かってきてね、そういうことを本当に、ああそうだったな、信仰というのは無条件降伏することか、日本はそうやったんですよ。負けてしまったんです、無条件に。それが見事に復興したんですが、いつの間にかまた天狗になって同じ過ちを繰り返しているんじゃないでしょうかね。それなのに12節を見てみましょうか。主を恐れる人は誰か、主はその人に選ぶ道、べき道を知れる。その人の魂は幸せの中に住み、その子孫は地を受け継ごう。日本がね、驚くべき戦後の経済復興を遂げてきた。世界のもうトップに伍する力を持って長年繁栄してきたっていうのは、日本人の努力とか勤勉さとかいろんな特性があるんですが、私はね、知らなかったけど、神様の祝福の中で幸せの中に住み繁栄してきたんじゃないでしょうか。そのことを私はね、今10節を通してお話したいと思うんです。永遠の掟10節の後半、その契約とその里しを守る者には、このね、契約とか里しというのは、この法律的宗教的な約束のように思いがちですが、本当はもっと身近な大切な生活の上での大事なものなんですね。それを聖書の中から見ていきたいと思うんですが、ここで言う神様がイスラエルの民と契約を結ばれたというのはね、出エジプトという、エジプトから脱出するときに関係するんです。今日の修法のプログラムの下にその聖書の言葉を書きました。聖書お開きになっても結構ですが、出エジプト記12章14節。この日はあなた方にとって記念すべき日となる。あなた方はこれを主への祭りとして祝い、世々を守るべき永遠の掟としてこれを祝わなければならない。いいでしょうか。神様がイスラエルのために契約として提供した、そしてこれを守れと言われた道、この里氏はここに永遠、世々を守るべき永遠の掟として定められているんです。遡ってこういうところまで行く、もっと遡るんですが、ここで具体的に永遠の掟として与えられているものは何か、これがね、
言ってみれば日常的なことといえば、記念の日だからお祭りとしてお祝いし続けなさいという命令なんです。基本的にいつまでも守るべきものだから永遠のと言われているんです。常しえので、これをもっと平たく言うと暦なんですね。イスラエルは大陰暦でしたが、月の満ち欠けによって日が進みます。1日は新月、15日は満月。農業のこの仕事にも非常に深く関係します。特にイスラエルは乾季と雨季がはっきりしていて、暦が生活のリズムになります。こういう生活のリズム、祭りの季節ごとの祭りを永遠の掟と言ってる。その背後に誠の神の恵みを覚え、感謝し続け、礼拝し続けるということを定められているんです。その大きな祭りとは何かというと、春は杉越の祭り、1月14日。そして次に七週の祭り、収穫の祭りと言われる。もう一つ、実は狩魚の祭りという祭りがあって、これが日本の宗教行事と深く関わる。日本古来のことと言われていた正月が杉越の祭りにあたり、収穫の祭りはお盆の時期にあたり、狩魚の祭りはあのお月見の行事へとつながる。こじつけだと思いますか。こういう資料はいっぱいあります。今日礼拝ですから、そういう資料に頼るよりは、私は聖書が言っていることはどうしてこんなにぴったり当てはまるのかということに焦点を当てて申し上げています。日本どうだったですか。私の子供も、私の子供の頃はだいぶ変わってきてましたが、それでも昔は1日と15日が休みだった。そうでしょ。昔毎週に休みになってきたのはいつからですか。で、これがですね、この杉越の祭りから数えて50日目っていうのが、50日目がイエス・キリストの十字架につけられたのが、生贄の子羊がほふられたのが杉越の祭りで、これがイエスが十字架にかけられたちょうど杉越の祭りの真っ最中。復活されて50日目が何か、これが次の七週の祭りと言われる収穫の祭りで、ギリシャ語で50番目という意味でペンテコステ、これが復活し天に帰られたイエス・キリストが約束の聖霊を注がれたペンテコステの祭りとして世界中で祝われている。今話を戻して、杉越というと、皆さん、私たちはいよいよ守るべき永遠の掟をよく知らないで、正月のルーツがそこにあるということを知らないでやってるんです。エジプトから助けてくださいという民衆の叫びを聞いて、神様はモーセを送り、モーセを通して様々なことを、奇跡を行った。最後の最後にエジプトの王様が、出て行ってくれ、頼むからもう出て行ってくれと言ったのは、自分の息子が死んだから。いや、エジプト中の子供が、家畜ともども最初の子供たちが死んでいった。ところがイスラエルの家の子供たちは死ななかった。なぜか。 神様の命令を受けていました。満月の夜、それまで10日間家族と一緒に過ごした1歳のオスの子羊が家ごとに1頭ずつほふられて血を流して、その羊の血を自分たちの罪汚れとみなして入り口の鴨居と寮の柱に塗ったん。その血の印のあるところは死の使いが過ぎ越した。だから過ぎ越しの祝いで、いよいよこれを祭りを記念として行いといったのが今の12章の14節の言葉。ユダヤ人は今も過ぎ越しの祭りを世界中で続け、家長が家ごとにそれを礼拝を司会し、食べ物はこれは何ですかと言ったら、これはこうだよと説明する。今説教の裏側を見てください。過ぎ越しの祭りと正月の比較用、いろいろありますが、ざっと見たところ、1月15日日付が一緒、松の内は1週間、三つ目鴨居と日本柱は血が塗られ、これが鳥居なんですね、今ね。でこれが鴨居のしめ縄で日本の柱に門松、お正月。何気なくお正月になるとしめ縄買って門松立てる、なかったら紙でやる、七が配ってくるじゃないですか。大晦日に大掃除をして、パンダネを徹底的に取り除く、これが大掃除、すす払いとして行われてきます。子供の頃そうでした。神様が熱の番をしてくれた感謝を、私たちは除夜の鐘を聞きながら一年の無事を感謝をして、年末を大晦日を過ごす。だんだんおごそかな中に、家ごとにお父さんがちゃんと一家の真ん中で仏壇の前で挨拶を受ける。イスラエルでは家ごとにこの知識をする。そして国を挙げてこのシナゴーグという礼拝所に向かう。日本はどうか、最初の絵をどうぞ。
もっと戻してください。もっとどうぞ。これですね。
次
送ってください。
初詣が日頃不信心、不宗教、無信仰だと言いながら、なぜ行くのか。私は宗教的 DNA が入っていると思います。種なしパンを1週間食べるイスラエルの習慣を種なし餅、これは種なしパンを待つ、これを餅、よく似た言葉で、言葉も意味もよく似ています。作り方も目的も。そしてその夜、1月15日、イスラエルの民は苦菜を添えて食べなければならないと出エジプト記12章8節にあって、これが終わりから2行目、日本では正月の七草がゆ、料理は慌てて急いで旅立ちの食事をするから、日本ではおせち料理、3日間食事を作らないでも食べれるように。ただの偶然でしょうか。これがお盆行事となると、次の日本の古い玉祭り、ソレイ祭りと一緒になって、仏教に入る前から玉祭りというのがあって、それが今申し上げたこのもう一つの収穫の祭りと重なってくる、ちょうど同じ時期に行われます。これがですね、7月の14日、ソロモンの時代、 から次のヤロブアム時代に、王朝の時代に、王様が勝手にヤロブアム王が伝統をずらして8月15日に北王国でこの祭りを持つようになった。お盆が早い地域と遅い地域があるじゃないですか。祇園祭りは7月15日同じ頃、アララテ山にノアの箱舟が着いた時と言われていますが、同じ頃剣山の山の上で神輿が担ぎ上げられていく。単なる偶然でしょうか。その時の掛け声が日本中、エンニアラヤエアにあわれるヤーという、エンニアラヤー、ヘブル語でエアにあわれるヤー、私はヤフエを賛美します、褒めたたえます。日本語でエンニアラヤーってなんかわかんない。昨日の夜、カタカナとヘブル語がよく字体が似ている、こういう話から話を聞きました。ぜひそういうものを背景に私はお話をしてますので、相馬さんがなさっているデータをもとに私はお話をしています。だからこういうことからは、その契約とその里しを守るという背景、次お願いしましょう。次もう一つどうぞ。これ、あ、今の戻し、これが松を餅ですね。次どうぞ。狩り用の祭りです。実は小石豊というアセンブリー教団のプロテスタントの現職の牧師ですね、いっぱい本を書いていらっしゃる。彼はメッシアニク中ユダヤ人のクリスチャンの指導を受けながら、杉越の祭りや狩り用の祭りを実施してみたことがある。写真見ながら見てください。狩り用の祭りでは庭に柱を立て、屋根に網を張り、その上に葉のついた木の枝を乗せ、ところどころに収穫した野菜や果物をぶら下げた。テーブルにはパンとブドウジュースやろうそくなどを用意した。夜、葉の間から差し込む満月の光はおつなものである。するとある方が、わかった。お月見のルーツがわかった。と叫んだ。ね。次、映像。これは水越の祭りで、おせち料理のルーツではないか。では、12節、映像を消して、上げていただいたら結構です。12節を見て終わっていきたいと思います。先ほど言いました、主を恐れる人は誰か。主はその人に選ぶべき道を教えられる。15節。私の目はいつも主に向かう。神様はご自身の契約を忘れてしまっている、知らないで元の原型を忘れているご自身の民に教えようとされる。もう一度教えてくださる。ご自身の契約をお知らせになっているんじゃないでしょうか。ソマさんを通して、あるいは私を通して、何か私たちが、日本神道はもともとイスラエルの宗教を起源としていた、いや仏教は違う、いや仏教も今見ました、観音院も中国のと日本の仏教、実は共通性がある。聖書の神がルーツだ。そんなことを自ら書いている。今の神道そのものが旧約聖書の古代キリスト教というのではありません。間違わないでください。不純物や異物がいっぱい含まれ、偶像崇拝的になってます。でももともとはそこから流れてきた本流のルーツは、そこに見ることができるのではないか。謙虚に素直に、もしそうでないならどうやって他の説明を持ってくるのか、そのことを私たちは素直に考えながら、今こそ日本人は 聖書の神様を信じ、聖書の教えに立ち返るべきではないか。その時、本当の日本人になれるんじゃないか。日本人が日本人らしくなる。いや、かつて日本人、外国から来た日本人たちが今の日本人の元であるとするならば、土着の日本人も共に、私たちは本当の意味で、聖書に立ち返るとき、本当の先祖が知っていた日本の姿に戻れるんではないか。クリスチャンになると外国人になるとかね、世間がどう見るか、どういうふうに自分は思われるかわからない。15節見てください。終わり。主が私の足を網から引き出してください。いろんなしがらみがあって、人がどう思うか、誰がどう思うかといって、世間がどう思うかといって、私たちはもう網に絡まれている。どっかでイエス・キリストこそ私の救い主、先祖が信じていた神であるということを、私たちははっきりと探り求め、知って、そして、あなた方を知らなかった神を教えてあげようと、パウロが言ったように、私たちはイエス・キリストを通して、救い主の神を信じ、十字架にかかって死んでくださったお方を救い主として信じ、その目が15節にあるようにいつも主に向かう。それが礼拝じゃないですか。1日と15日だけじゃない。主イエスが死んで蘇られた記念の日曜日に私の目はいつも主に向かう。そうではないでしょうか。盆と正月だけじゃない。本当に主を恐れ、主を崇める、そういうものでありたいと思います。お祈りしましょう。神様、私たちがどこから来て何者であり、どこへ行くのか知らずにおりました。世界中から麗しい国と言われた日本が、今私たち自身が日本はどうなってしまったのかと憂えています。聖書の神様に立ち返ることができますよ。その神を恐れ、神の道を歩むために学び、老子、また何よりも神を礼拝するものであらせてください。道を求めるものであらせてください。主の御名によってお祈りします。アーメン。